5次元ポケットからの脱出チャンス。
どうも
どうも、
5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロでございます。
来る7月22日の火曜日、梅田オールウェズにて主催ライブします。来てねー。サックスのニーナです。
あ、そうかそうか、もうすぐですね。これが配信されてる次の週か。
そうそうそうなんですよ。
これが15日だから、あ、ちょうど火曜日。
そう、火曜日、本当に1週間後でございます、配信開始された時の、ね、
じゃあ、これの次が配信されてる日にやってるわけですね。
そういうことです、そういうことです、そういうことです、そういうことです。
なるほど。
まだまだ A 型、B 型、AB 型、O 型の、チケットが足りません。なので皆様、ぜひとも、オメダオールウェイズの方にですね、来ていただいてですね、わーわー、していただきたいと思います。19時から、ね、梅田のオールウェイズ、そうそうたるメンバーが揃っております。曲のアレンジももうほぼほぼ済みまして、かなり、楽しいことになると思いますので、わちゃわちゃしたい方、日頃の鬱憤が溜まっている方、もしくは音楽好きな方、まあちょっと暇だから時間あるなっていう方、どんな方でも結構です、はいはいはい、ぜひともお集まりくださいませ。よろしくお願いいたします。
なるほどでございます。
はい、告知のコーナーでございました。
はい、いや、ちょっと私もね、顔出しに行こうと思ってたんですけど、その日やっぱりどうしてもね、東京にいるので。
ああ、東京、まあまあ一応配信チケットもございますので、遠方の方でもですね、配信チケットは1500円からございます。なんだ、応援したい方は、あの、何、いろいろ、何、応援チケットっていうのあるらしくてさ、知ってる？
はは、もっと払えってやつでしょ。
そうそうそう、なんか応援したい方はもうちょっとこう、チケット代プラスで払っていただけるっていう制度もございますので、ご好意ね、はははは、ある方はぜひともよろしくお願いいたします。はい、
なるほどでございます。
結構楽しそうよ、メンバーもそうですけど。
いや、なんかチラシ見ましたけど。
ああ、フライヤー見てくれた、ありがとう。
うん、面白そうですね。
そうなんですよ。だからチラッとここでネタバラシを少しだけしとくと、いわゆる、何、カバーアレンジ曲でございます、うん、もうオールアレンジ曲、オリジナルは一切ないんですけど、
うん、
はいはい、ほら、スリラーとか、あとバックトゥーザフューチャーのテーマとか、
はあ、はあはあはあはあはあ、
あとなんだっけ、有名なミュージカルの、曲とかを我々なりにアレンジしておりますので、これがね、なかなかいい出来なんですよ。まあ、自分で言うのもなんですけど、はい、なので、
デズラで何人でしたっけ。
11人もいるのよ。
おお、結構ですね。
そう、ドラム、ベース、ギター、キーボード、うん、で、管楽器がトランペット、トロンボーン、
はい、
サックスで、プラス、
バイオリンは1本なんや。
1本、そうそうそうそう、ミキト君1本ね。で、バイオリンが2本もいますので。
あ、そう、あ、なんか翔くんが出るって。
そうそう、翔くんもね、ヒロさんとも仲いいというか、この前もねライブしてましたけど、その翔くんも出
て
くれます。
そうそう、この前ライブしてる時にそんな話をしてました。
あ、してました。 ありがたい、それは。
終わってからメンバーでね、
こんなやりますねって。そうそう、うん、でバイオリンとかさ、ストリングス系のアレンジとかって本当に俺慣れないので、ほぼほぼ
難しいですよね。
そんな難しいんだよね。自分で弾けないから、
おいしいところが分かんないですよね。
そうなのよ。管楽器やったらまだね、トランペットとかトロンボーンやったらなんとなくある程度は分かるんだけど、
うん、
その感覚でね。
そう
弦のこと本当分かんないわと思って、だから翔くんに意外と、ね、アレンジとかも丸振りをしていますので、
う
ん、翔くんごめんね。ありがとう。そうなんですよ。だから美味しいところ持ってってねっていう話をしてるので、 あの将軍ファンの方もですね、ぜひ来ていただけると、
はいはいはいはい、
あの楽しいのではないかと、将軍のアレンジがね聞けますので、ぜひともよろしくお願いしますという告知の、
ぜひぜひお時間ある方は、は
い、告知のコーナーでございます。
遊びに行っていただければと、
ぜひぜひぜひぜひぜひでよろしくお願いいたします。
はい、
はい、
僕は22日は六本木で演奏してますね。
おー、いいですね。六本木で演奏って言ってみたいわ、この口から。なかなか、だって俺の口から六本木
一緒ですよ。なんかあの
出ないもん、
新地で演奏してるとか、あの大阪でやってますの多分あんま変わんないですよ。
いやいやいやいや、さすがにあの、まあ、新地で、
いやいやいや、
新地で演奏してますっていうのもなかなか俺言えないので、
はいはいはい、
言えないというか俺が言ってないだけで、
まあ、あんまりやってないですもんね。そうそうそう、ニーナさんはね、
やろうと思えばやれるんかもしれないんですけど、でもなかなか言えない。ちょっと言いたいよね、そういうのね、うん、
はあはあは
あ、あとはほらこっちで言うと、
まあ、あとその辺の、うん、まあまあ、いわゆるお仕事の演奏っていうか、
あ、はいはいはいはい、
ね、新地であったり、そのお店での演奏、
お店
ライブっていう感じではないやつね、
ないやつ
っていうのって、まあやってる人とやってない人に大きく分かれるじゃないですか。
そうね、なかなかね、敷居が高くて、
うん、もうそうですね、
そうなんですよ。だから、
いや、まあ敷居が高いというか、まあたまたまそこにこう、まあ縁がないというか、その近辺にいないっていう、
ああそうそうそうそう、なんか
だけで、ニーナさんは別にやってないわけじゃないですか。
そうですそうです、ちょっと気恥ずかしい
のもあるよね、別にやりたくないって言ってるわけじゃないし、
うん、はいはいはい、だからどういう顔をして吹いたらいいか分かんなくて、だから皆さんすごいなと思って、うん、なんか恥ずかしくて、
まあはい、クッキンちょめちょめみたいな顔してたら怒られるかもしれないですね。
そうでしょう、そうなんですよ、大体怒られるんですよ、うん、もう大人になって怒られたくないんだよ、
そういう感じ、そうそう、そういう感じじゃないですって
言われる、ね、そうそうそうそう、そうじゃないって言われるからね。それぞれのほら、うん、マナーがあるじゃない、その場所場所だのさ、
いや、まあまあそうですね、うん、いろいろあるので、
なかなかね慣れてないので、
はいはいはい、
またあのそういうことがあれば、
まあまあぜひぜひその22日もう行っていただければと思っております。
あ、本当おすすめ、ぜひぜひよろしくお願いします、はい、チケットはあの DM とかで送っていただいたり声かけてくれたら大丈夫なんで、よろしくお願いします。
あ、なるほど、はい、よろしくお願いします。あとはこれ収録が、7月の上旬なんですけども、
はいはい、
つい昨日ぐらいやったかな、ファンクグラマーの出演アーティストも第1弾が公表されてましたね、
9月の、27か
なんかその辺やった気がします、
うん、
大阪ファンクグラマー、
はい、超有名なというか、盛り上がるイベントですね、毎年毎年ね、
はい、K106 とかね、ハートファンクスとか、
はいはい、
そのあたり中心にやっとるやつですね。今回はファビュラスは出るんですか？
まあ情報を待てっていう感じですかね。
あ、なるほど、第1弾には載ってなく、はい、かな、
なかったで第1弾見たらさ、大阪モノレール出るんだね、うん、
そうそうそう、モノレール書いてましたね、
また来たよっていう感じ、まあそれはもう間違いない
です
よ、
大阪モノレール全員連れてくるってことだよね、あれ
もう間違いないですよ。
大阪モノレールって言いながら東京在住やからね、みんな。
そりゃなんていうの、黙っちゃいないよ、その東京の方の方々が、それはもう東京で
やりなさ
いってなりますよ、そりゃ。
まあまあまあ、
久しぶりに、
でもその今回は、
うん、
ね、モノレール出るって書いてあるから、
そうですそうです、
ね、おすすめイベントでございまして、まあ、はいはい、大阪中のファンクバンドが集結するので、第2弾第3弾と、
うん、
ね、あの出演アーティスト発表あると思いますけど、
ああ出ると思いますんで、まあぜひともお楽しみにしてい
ただければ、もうあれもこれもあれもこれも出るんじゃないかというか、
もうこれもそれもどれもね、うん、今回なんか新しい企画じゃないけど、なんかほらあのフジロックとかでさ、
はいはいはい、
ルーキーザ55やったっけ、なんかこう、
あ、ルーキーザ55ね、はいはい、若い子たちで、
そうそうそうそう、オーディション
を出してあげようみたいな、
そうそうそう、そういうのがあって、で今回そのファンクグラマーでもそういう企画がこの前あったみたいで、 なんかそのバンドも出るような、
あの、勝ち抜いたバンドも出るので、あるんですね、
そうそうそうそう、なかなか楽しい。
ファンクグラマー55、
ね、55みたいな感じだったと思うけどね。そうなんですよ。そういうのもありますので、ぜひ皆さんチェックの方お願いします。またいろいろ情報が出てきたら皆様にお伝えできると思いますので、
はいはいはい、
もうぜひお楽しみにと。
ね、そちらの方もよろしくお願いいたしますというところで、
はいはいはい、ヒロさんは
ございまして、出ないの？ファンクグラマーは今のところ僕は出ないんちゃうかな。
まだハートフルファンクスはまだそういう感じでもない。
そう、ハートフル出るとしたら高田さんちゃうかな。どうや
ろう。ああ、そうなんや。
うん、分からんけど。
ほいほい。
まあ、僕は呼ばれたら出るシステムなので、は
い、もしかしたら、ヒロさんも参加するかもしれませんので、うん、そのあたりも皆さんチェックしてください。よろしくお願いします。
そうなんです。まあ僕もしかしたらそこちょっと長野にいる可能性もあるので
ああもう全然違うところにいたああダメか、それやった
そうそうそうの可能性もあるので、ちょっとまだわからないんですけど
ねえ、そういうところで一緒になれたらまたそれはそれでワクワクするのにね。
ねえ、まあまあ、でもあのファンクグラマーとかもまあ軒並み知り合いばっかりじゃないですか。
まあそうね、その辺のやつをやってる人たちはね、大体皆さんつながってますから。
そうそうそう。で、まあ、あの西も東も知り合いばっかりじゃないですか、
意外とね。
あの界隈
意外と知り合いが多くてですね、うん、ああそれで言うとね、この前、そうそうそう、あの7月の2日、去る7月の2日に、はいはい、あのヒロさん出たことある、あの神戸アルケミーっていうバーがあるんだけど、バーアルケミ
ー、あーアルケミーありますね、
知ってる、
はいはいはい、
あの元町の駅、うん、JR の元町の駅を降りて、うん、北の方にちょこっと行った、まあ、路地裏みたいなところにある、
うん、
イギリス人の方かなかなんかがオーナーかなんかやってて、
あれイギリス人でしたっけ、あれ
なんかイギリス人さんって聞いたけどな、うん、の方がやっているちょっとしたバー兼PA システムもちゃんと入れててライブできますよっていうところで、
うん、
あそこでブラザーズ、ごめんなさい、ファビュラスバイブレーションズと、あと、はいはいはいはい、ビッグバッドオルガンっていう、コウさん、あのブラックボトムのね、コウさんとかが入ってる、はいはいはい、バンドと一緒にやってきたんですけども、うん、まあビッグバッドオルガンがかっこよくてね、かなり楽しかったです。
ファビュラスは、うん、バイブレーションフルメンバー、は
い、フルメンバーで行ってまいりました。
おお、なるほど。
なかなか楽しくて、あとさ、ね、ビッグバトルオルガンはあのザイマ君、サックスはは
いはいはいはいはい、
ザイマ君が入ってて、バリトン吹いてましたけどね。いやー、かっこよかった
な。なんか最近バリトンが楽しいみたいなこと言
う
てますもんね。
そうでしょう。
そうそう、ニーナさん言うとかんと僕の仕事取らんといてくれ。
いやいやいやいやいやいやいや、別に大丈夫ですどんどんやってください。
誰に断ってバリトン吹いとんねん
そんな僕は幅は聞かせてないですから。なんなら財幕の方がね、財幕の方がやっぱパワフルでかっこいいですからね、ぜひともそっちを見ていただいて、別のバリトン聞きたくなったなと思ったら、うん、僕の方も見ていただけると7月22日も、ね、バリトン吹きますんでよろしくお願いします。そうそう、でその、
あ、22もバリトンなんですね。
バリトン、テナーも吹きますけど、バリトンとテナーでやりますので、ぜひぜひ、よろしくお願いしますということでございますよ。
なるほど、
はい、ありがとうございました。ちょっとお時間取りましたけども
、いえいえいえ、はい、いえいえ、もう全然でございますけども、まあそんなわけで、この配信されてるのが7月の予定では15日
そうですね
の火曜日だと思うんですが、まあその1週ほど前に、収録をしてるわけなんですけども、
はいはい、
その前回収録してからちょっと日が空いてるんですよね。1月ぐらい
ちょこっと空いてます。
空いてまして、でまあ、あの収録前に何あった、こんなことあったとか言って何喋ろうかいう話をするわけなんですけど、
まあネタ探しね。
そうそうそう、今回はね、ちょっと私がその前回の収録から今回に至るまでちょっといろいろありまして。
おお、いろいろあった、ちょっと含んでるね。何何、いろいろ。
そうそうそう、まあだから話すネタがもうポッケにいっぱいなんですよ。
あら、こっちのポケット叩くと話題が2つ話題が倍に。
そうそうそうそう、
そしてもう
話題が倍に、
またもう一回叩くとまた倍に。
そうそうそう、そうなんですよ。で、ちょっとね、いろいろありまして、何から話してやろうかと思うわけなんですけども。
お、何からいきましょう。
これにしようかな。これにしようかなっていうか、まあ、去る6月の半ばでございますけども。
6月半ば。で、1ヶ月ほど
前。まあ、だから、この配信から言うと、ちょうど 1ヶ月前ぐらい。
約1ヶ月前ですよ。何があったんですか？
いや、いつも通り、東京に行ってたんですね。
はいはいはいはい。
仕事があったので。
仕事、はいはい。
で、東京に行って、日曜日やったかなに、渋谷のライブハウスで仕事やったので、
はいはい。
まあ、渋谷と代官山の間ぐらいなんですけども、うんうんうん、で、あの辺ってやっぱりこう人も多いしさ、
まあまあ多いよね、
ゴミゴミしてるから駐車場が心配やったのもあって、
はいはい、
その入り時間には全然間に合うけどちょっと早めに行こうと思って、
まあね、早めに行っといて損はないですよ、ああいうところは。
そうそうそう、まあ遅ね、いつも通りギリギリってかちょうどに行って駐車場空いてなかったってなったら大変やから、
そう、それが一番大変、焦るしね、
そうと思って機嫌よく家をちょっと早めに出たわけですよ。
はいはい、早めに出ました。
で、機嫌よう車で走ってたわけですよ。
はいはい。
ほんで井の頭通りを走ってって、
うん、
その井の頭通りから山手通りに向かって、うん、井の頭通りを東に向かって走ってたんですよ。
はいはい。
ほんで、機嫌よう信号待ちで信号で止まってたら、
うん、
後ろから車に突っ込まれまして、
事故じゃないですか。
そう、お釜掘られまして。
あら、大丈夫？
いやー、びっくりしますよ。
え、怪我は？
だって信号待ちだもの。
そりゃそうだよ。え、怪我は大丈夫なの？
あのね、まあ、大きい怪我はしてないんですけど。
あ、そう、あ、まあまあ、まあそうか、喋ってるしね、うん、ちゃんとね、今ね。
そうそうそうそう、別にその骨が折れたとか、
うん、
入院したとか、うん、そういうわけではなく、
なく、
で、まあ、その仕事行く前に突っ込まれて、まあ、そのままちゃんと全部処理してから仕事にはもちろん行ったんですけども。
あ、それ間に合った、
早めに出てたから、ね、
出てたからね、逆に早めに出てたから。
そうそうそうそう、
間に合ったけども、うん、
まあ、だからいつも通り出てれば事故には合ってないはずなんですけど。
いや、それはそれはどっちが先なんだろうね。
いや、まあでも、あんなんてさ、1分2分違えば合ってないわけじゃないですか。
まあそうだけどさ、それはでもたらればでございますから。
まあまあまあ、まあ、このラジオでも、ラジオとかポッドキャストでも前々から言ってる通り、新しく車を買いますわ、
はいはいはい、言ってましたね。え、その車は？
で、今まで、いやいや違うんですよ。
あ、それも違う。
今まで乗ってた車は、もう手放してて、
はいはい、
で、うちの親父がいつも乗ってる車、うん、台数が減ってしまったもんで、
まあまあ、
親父の車を借りて、
はい
ね、
はい、
東京とか行ってた、
うん、
わけですよ。納車待ちの状態でね。
まあまあ、そういうこと
で、まあ、親父の車に乗って、
はいはい、
まあ、しばらく親父の車をずっと使う生活やって、その車で東京で走ってて事故られまして、うん、なかなかにでかい車に突っ込まれまして。
あら、後ろからでかい車ですか？
そうそうそうそう。
あら、状況としては？
いや、
信号待ちをしていた。
私は信号待ちをしてて、もう完全に止まってる状態。
はいはい、赤で止まっていた。
そうそうそう。で、青になるかなっていう気配もまだない感じの。
ああ、また途中ね。うん。
そうそう、全然赤信号って感じ。はいはい、で、まあ機嫌よく止まってたわけですよ。
はいはいはい。
うん、まあ、こんだけ早く出たら、まあ駐車場も大丈夫やろうとか思いながら、
まあね、ちょっと早く着いたらコーヒーの一杯でも飲もうかなみたいな。
そうそうそう、うん、と思ってたらドガーンって突っ込まれまして。
お
う
おうおお。
いや、びっくり、まあ、そりゃびっくりするわな。
そりゃそうです。相手は結構大きな車だったの？それは
あのでっかい車です。でっかくて四角くて。
でっかくて四角い、はい、バス？バスなの？
いやいやバスじゃないですよ、あの一般の方なので、乗用車ね、はい、乗用車なんですけども、まあカクカクのでかいやつ、
ほうでかいやつ乗ってはって
にぶつかられて、
ほう、
まあまあまあしゃあないから降りていくじゃないですか。
まあそらね、あのぶつかりましたよ、どうなってんだと、ほうほうほうほう、
そうそうそう、まあしゃあないからね、
ほう、
うん、そう、まあ別にその怒ってるわけでもなく、
はいはいはい、普通にね、うん、これはちゃんと処理しなきゃいけないと、
そうそうそう、うん、なんだこれは悪いみたいなことではない
ですよ。まあ大阪ではよう見ますけどね。
うん、いやっていうかね、もうその怒る云々の前にさ、
うん、
あの赤信号で止まってるから、
まあそうだね、
なんでってなるわけですよ。
あの逆に理解をしたいと。なぜ今そうそうそう、あなたはアクセルを踏んだんだと。
そうそうそう、
うんうんうん、で
まあでもその何、
うん、
東京でですよ、
うん、
まあとあるドイツの車の、
うん、
今回セダンタイプに乗ってたわけですよ、
はいはい、
ね、そのとあるドイツの車の神戸ナンバーにぶつけて、
はいはい、うん、
その神戸ナンバーから出てくるのがこんな人なんですよ。
いや想像を絶する恐怖だね。
いやもう相手はもうそらびっくりしたでしょうね。
え、お相手の方はどんな方だったんですか？結局
私よりもちょっとだけ下の女性の方で。
あ、女性の方、それは恐怖。
はいはい、まだ
それはちょっと
旦那さんの大きい車なんでしょうね、多分。
ああ、旦那様のね、はいはいはい、そうでしょうね、
はいはい、
何買い物でも来てたんかな、ね、
まあすっごい、うん、すっごい勢いで謝ってきまして、
まあ、そりゃそうでしょう、そりゃそうでしょう、
まあそりゃそうですわね。まあ謝らんかったらそれはそれでまたこっちは
怒ら
な
きゃいけないことになるんですよ。
でもね、なんかね、やっぱりああいう時ってさ、その気が動転するんでしょうね、
まあ、そうでしょうね、そりゃ動転しますよ。
でだからその何を言わはんのかな思ったら、申し訳ございません言うた後に、保険屋さんに電話をって言うんですよ。
ああ、もうなんかね、焦ってしまってすぐにそっちにちゃんと、
はいはいはい、
正式な処理をしようと、はいはいはい、ああでもいいじゃないですか、それやったらね、
まあ
まあ、それやったらよかった。
でもその前、いやいや、その前に警察じゃないですか。
とりあえずまあまあ
いやいやと、
まあまあまあまあそうですね、うん、まあ、とりあえずまず路肩に避けましょうかでもいいですけどね、うん、
そうそう、まあ警察に、警察でしょって言ったら、
うん、
いや、この場でお支払いでも大丈夫ですってわけのわからないことを言わはるわけですよ。
あ、もうパニクってますね、それはパニクってらっしゃる。
はい、もうそんなもんで、あれってまた難しいもんで、じゃあこっちからなんぼなんぼでって言うと、恐喝に当たるんですよ、あれって。
ああ、言ってしまうと、
そうそう、だから僕がじゃあ何百万でっていうようなことを例えば言うだとすると、その恐喝に当たるんですって。
それはちょっと注意しないと。
だからそういうのは、うん、言うとはダメなんですけど、まあ、もちろんでもその場で金を払って解決したいのであれば、当てた車の新車で買える値段を現金で出してねっていう話になってくるので。
まあそうなるよね、うん、こっちはだってぶつけられて、
どんだけ分厚い財布そう、どんだけ分厚い財布持ってまんねんいう話なんですけど、うん、まあ、そのもんどうでもいいから、とりあえず警察に
まずはね、ぶつけましたと、ちょっと事故りましたと。
そうそうそう、まだずっとパニックってるんですよ。ああ、で、なんかしゃあないから俺が警察に電話して
る、ね、しょうがないよ、
なんで俺が電話せなあかんねんと思って。
あ、しょうがないよ、
そうそうそう、ほんで警察に電話して、いや、どこどこでお釜掘られましてみたいな話をしたら、すぐに向かわせますみたいなことを言ってる時に、ちょうどまあ、あの辺ってやっぱパトロールのパトカーもたくさん走ってるので、
たまたま後ろ、ね、
うん、たまたま近くにいたみたいで、うん、で、まあ、僕ら止まってるから、うんうんうん、どうしましたみたいなので、パトカー寄ってきて、
ああよかったね、
で、その
逆にね、
僕警察に電話中やったので、
うんうんうん、
あ、今パトカーの方来てくれましたみたいな話をしてて、
うんうん
うん、なパトカーの人も、うん、あ、今ちょうどその事故の連絡が入りましたみたいなので、
うん、ああすごいね、早いね、
ほな、まあ、うん、で、まあ、すぐにだからパトカー来てくれて、
ああ対処してくれた、
で、あれや、うん、あれや、これ、今、交通課呼びますんで、ちょっと待ってくださいね、みたいな。
ああ、そうか、そうか、そういうのもあるんだね。
そうそうそう。まあ、だから、まあ、大きく分けると、その、人身にするかどうかみたいなね。
ああ、ほうほうほうほう。
人身にするのか、はたまたしないのかみたいな。
うんうんうんうん、
まあ、あんまり変わらないんですけどね。そのまあ結局保険屋が間に入って保険屋が全部するので、
はいはい、
人身にしようが人身にしなかろうが、うん、あんま関係ないんですけど、うん、人身にすると、まあ、警察に書類を出すので、
うんうん、
刑事罰が出るんです。
なるほどなるほど。
あのまあ、免許証の4点つってたかな。
4点。へ
え。うん、だから、免停にはならないんですよ、それだけでは。
そうだね、一発免停ではないのね。
そうそう、だから、なんか、例えば、ちょっとした、他の違反と重なったら、免停になるぐらいの点数。だから、6点かなんかですもんね、免停って。
そうね、一発は6点以上だね。
そうそうそう、だから、あと2点ぐらい、細かいので。
うん、
捕まれば免停になるぐらいの感じではあるんですけど、人身にするとそういうことにな
るほど
なるんですけど、まあまあ もちろん人身にしますけども、
うんうんうんうん、
人身にしますわいう話をしたら、まあ診断書をじゃあ警察に提出してくださいみたいな話
なるほどなるほど
なって、な本来であればあの診断書取りに行ってその診断書を警察に持って行ってで調書を取って、
うん、
じゃあ人身っていう扱いでみたいな話なんですけど、うん、あの僕関西じゃないですか、
はいはい、
で、まあ、かかりつけの医者がもちろん関西の病院なので、
はいはい、
で、その事故った日もその後すぐに仕事やったもんで、
そうだね、
ちょっと今しかも日曜日やったから、うん、日曜日だからあの病院も閉まってるんで、
あ、そうね、普通ところは閉まってるわね。
そうそうそう、だからまああのまあ、車もまあ自走できる状態やったので、うん、どうせディーラーに入庫修理のために入庫せなあかんし、
どっちにしろね、
で関西まで持ってからなあかんから車自体
は、ね、まあそうか、
うん、まあ、まあそのタイミングで、病院の診断書もらって、うん、送りますと、
また送り直しますと、
そうそうそう、警察、東京の警察の方に送りますので、はいはいはいはい、って、だからあのもうあのその時調書がどうのってなるとそう来れるかどうか分からへんから、
は
あ
は
あ
は
あ、今、まあ、現場で調書だけ取っといてもらって、うん、その診断書がついた段階で受理しといてもらえばみたいなので、
なるほど、
その場で一応全部
調書
も取ってもらって、
はいはい、こういう状況でしたと。
あれ面白いですね、あの事故の状況の調書
で。どんな感じだったんですか。
まあ、どんな状況で、うん、ぶつかられましたみたいな。だから僕はこう信号待ちだったので時速0キロでした。
ほいほい、なるほど、それはゼロです
みたいな、
止まってますか、
あのそうそうそうそうっていうのが、私の車は時速何キロぐらいで動いていました、うん、みたいな、うん、こう定型文みたいなのがあって、うん、その何キロのところに括弧があってそこに何キロみたいなのを書くんですけど、まあ止まってたので0キロ、
はいはい、
で、まあ、理由は信号待ちだったため、まあね、みたいな書いて、だからその、自分に過失があるとすればここだと思いますみたいな、
あ、そんなのも書く欄がある。
そうそうそう、だから僕は悪くないですみたいな、
まあね、普通に止まってましたと、うん、信号待ちでしたと、
うん、でそのぶつかった相手はなんでぶつかったのだと思いますみたいな書くとこあるんですよ。
あ、それはだから、ヒロさんだけに聞くやつじゃなくて両方にちゃんと聞くやつになってるのね。
多分それぞれじゃないですか。だから僕は、うんうん、警察官がその質問、僕に質問をしてそれを書き込んでいってくれるんですけど、
書き込んでいってくれる、あ、なるほどなるほど、
そうそうそう、
で次は
その、まあ、その用紙、うんうんうん、用紙みたいなのを見ながらそのこうやって書いてますので どう思いますかみたいな、うんうんうんうん、そう、なんで事故の原因はなんでだと思いますみたいな書くとこがあるんですけど、うん、みたいな、前方不注意じゃないですかみたいな。
ああ、それが何、こちらの所感も言えるわけね。あの相手の話だ、
そうそうそう、
だけじゃなくてね。
それが、
うん、
うん、だそれがまあ携帯電話を見ててなのか、うん、その辺はまあ分からないですけど、
ね、
みたいな、
別にバックミラーを
前方不注意じゃないですかみたいな。
はいはいはい。
うん、っていうのを書いてなんだかんだ聞かれて、あ、じゃあこれで終わりですみたいな、ほんまものの5分ぐらい、
あ、そんな感じなんだね。へえ、うん、
まあまあもちろんその僕の住所と名前と、
そうね、一応免許証とか見せてとか、
そう、免許証とかも、ね、見せて、
はいはいはい、
そうそうそう、で、あの、いや僕この後仕事なんでみたいな話をしてたら、うんうん、あ、なるべく早く終わらせますみたいなので、
はいはいはいはい、
で交通課の人が来てその車の傷の写真とか撮ったり、
あ、なるほど、証拠ね、
よく、
はいはいはい、
よく事故現場で見るじゃないですか、
パシャパシャやってるやつでしょ、物
差しみたいな
ね、はいはい、やってますやってます、う
ん、写真撮ったりなんかメジャーで測ったりみたいな、測
ったりとか、
うん、っていうのをして、あ、じゃあ、あの、もう、あの、お兄さんもう仕事終わるんだったらもう大丈夫ですよみたいな、
おお、なるほどなるほど、
うん、
あとそれなりに連絡先みたいな、結構ね、みたいなとかはなんかこう控えみたいなのもらうわけ、
あ、連絡先はだからその、事故った相手の人の、
ほうほう
ほ
う、うん、
電話番号とかは交換しましたかみたいな、
はい、ああ、そういう項目もちゃんとあると
言われて、
はいはいはい、
あ、それはね、あの警察の方が交換しましたかみたいな、
あ、はいはいはい、
交換しておいてくださいねみたいな、
そう、ね、まあ、まあ、これからやると
特にかけたりすることはないと思う、
うん
うん、まあ、あの、結局保証会社、保険屋が間に入るので直接連絡することはないと思いますけどもみたいな、
はいはいはい、
まあ念のため交換しておいてくださいねみたいな、
そうですね、
話で、
うん
うん、交換して、で僕は解放されて、まあ、そこからまだその事故った相手の女の人は
いろいろ、まあ、それは同じように調書があるわけだ、
まあまあ、だからなんでぶつかったんかと何してたんかみたいな、
そうね、それはちゃんと詳しく聞かれるでしょうよ、
そうそう、赤信号で突っ込んだらいかんでしょうみたいな
そう、ね、
またあんた神戸ナンバーのあんな人の車にぶつけたら大変ですよみたいな話になったんじゃん、
もうしかも
言われてたよ、
しかもあんな、うん、あんななんかちょっと頭なんかパーマとかかけてますし、そう言うて、
うん、そうそう、普通の人じゃないですよあれみたいな分からへんけど、
そんな言われてたら、まあ、それはそれで問題だよそれは、
うん、まあ、それでこう、まあ、処理、僕は先に動いたので、うんうん、その後の処理はもちろん見てないんですけども、
はいはい、
で、まあ、仕事をしたりして、まあ、そのディーラーに車も入庫せなあかんから、
うん、
2日、その事故の次の日も東京で仕事やったので、それだけやって、
そうね、ちょっと修理持っていきますのや、
一旦、そうそう、一旦あの関西に戻って、
なるほど、
でそのタイミングであの診断書もいただきに行ったんですけど、
はいはいはい
はい、やっぱりね、その、まあ、事故のさ、その瞬間って、まあ、特に僕は赤信号で止まってたので力を抜いてるじゃないですか、
まあそうでしょうな、何でもリラックスしてます
よ、正面から突っ込んできてるんやったらさ、
うん、
ちょっと体こわばってグッてなるやろうけど、
危ないって思うからね、
後ろから、うんうん、後ろから来られてるから全くこう力抜いてる状態でぶつかられてるので、
うん、
まあ、その瞬間はね、だからどこが痛いとか、
うん、
なんかどこがどうちょっとないんですけど、やっぱね、しばらくしてやっぱ出るんですよね、
あ、しばらくしてから
首おかしいなとか、
あら、
うん、
大丈夫かな、
2,3 日して、
うん、
やっぱく、あ、なんか首変やなとか、で、まあまあその前に一応病院、その前というかそれぐらいかな、ちょうどそれぐらいで病院で診断書もらってるので、
うん、
一応診断書的には頚椎捻挫と腰椎捻挫、
おうおうおお、結構な大
事、まあ、基本的にはまあ事故やったら、まあ、事故やったら基本的にはこれですわみたいな先生言ってましたけど
そこも定型文があるわけですね、ああそうですか、そ
う
そうそうそう、
うん、
で痛みは今
で、まあまあね、うーん、じっとしてれば別に、
うん、安静にしてれば大丈夫、
うん、でもね、なんかやっぱこう仕事とかでラッパー長い間拭いたりして終わった後とかはやっぱちょっと首しんどいんですよね、
へえ、それはちょっとお仕事に支障が出てるじゃないですか、うん、まあ、
そうそう、まあ、あとね、その瞬間は気づかなかったんですけど、
うん、
胸骨、
胸の骨、
そうそうそう、ど真ん中のやつ、
はいはい、あばらを
前のど真ん中の、
うん、
そうそうそう、そこがね、 どうもね痛くて、
ちょっと痛い
で、それはね、CT 撮ったんですけど、まあ折れてはいなくて、だ打撲気味というか、
うん、
なんかそこって簡単になるんですって。ちょうどしかも僕はネックレスぶら下げてて、そのネックレスの上にちょうど真上にシートベルトがあったみたいで、
あそこで圧迫された、
うんやと思うので、そこでね、それがね、だからこうラッパ を思いっきりガンって吹くと痛い痛い痛い痛い痛い、
ちょっと痛いやつやん、ちょっと痛いやつや、それ
そう。まあでもね、ここに関してはもうどうしようもないんですよ。そのギブスとかで固めることもできんし、
肋骨系はね、肋骨系っていうかパラモネのあたり、ね、
そうそうそう、
手術っていうのもちょっと違うんだってね。
うん、だからね、病院の先生も、世話になってる先生も、まあそれはね、あとはもう神様に祈るしかないですね。
いいね、いいお医者さんそれはいいお医者さんだね
どんな医者や言うて、
神頼みのお医者さんいいですよ。
そうそう、まあかぶれない程度にシップ貼っといたらええんちゃうかみたいな。
そうだね、あの体の、自分の体の自然治癒力をちゃんと頼りなさいと。
うん、もうだからね、それがちょっとまだい、いやでもそれ牛乳でも折れてればそうなんですけど、折れてないし、日々でもないので、うん、そうそう、いや日々でもない、日々ギリ日々入ってるかな入ってないかなぐらいの感じだから、打撲っぽい感じ。
そうかそうか、それやったらまあちょっと安静にしとく、
うん、
な
ん
か
まあ どうしようもないんですよ。
あんまり大きい音でトランペットを吹かない、そりゃ無理か、
仕事やからね
そりゃ無理か
うん、そうそう、まあまあでもそれで本当に、
まあ、まあでも大事なくてよかったですよね。えそれでさ、
まあまあ大きなね、その怪我ではなかったので、
思いっきり突っ込まれてさ、首ねかなり痛めたりとかっていうのもあるし、うん、なんならドーンってぶつかられてさ、 そのまま車両がさ、その前に出てしまってさ、うん、他の車と巻き込まれみたいなこととかもあるじゃない。
そうそうそう、いやだからやっぱりね、こう事故ってみて、事故られてみて改めて思うのは、やっぱりある程度大きくていい車に乗ってる方がやっぱ安全やねんなって思いますね
まあまあそうなるとねそう思うとね、
うん、大切、はい、
して皆さん安全運転で、ね、うん、皆様の、そうそうそう、マナーで、ね、この世はちゃんと成り立っておりますので、
うん、
安全運転で、
まあ、軽自動車とかやったらぐしゃってなってるやろうしね、相手の車でっかいから、
でかかったらね、かなりでかかったらそういうこともあるかもしれません、うん、本当に気をつけて、
そうそう、まあまあでかい車に乗ってたので、まあそんなに怪我もなく、まあとりあえず今毎日のように、整形外科行って首のとこに電気当てたりとか、
電気当ててる、いいじゃないの、
うん、しております、はい、でまあ関西と東京行ったり来たりしてるので、東京は東京でそのあれを病院を探して、
そうね、
そこに
行っておりまして、かかりつけのところはね、
う
ん、ちゃんといや行っとかないと、いやそうそうそうそう、まあ大事なくてよかったです、それはね。あまあ今はねちょっと、
ね、
そういうふうに言えますけどね、これがねもうすごいことにな
って、まあまあこれぐらいで、うん、そう、これぐらいですんでよかったなという感じで、本当そうよ。
またじゃあ、どういう結末を迎えたのか、うん、ね、
まあそうですね、事故ってから一月ぐらいで車はね、治りました。
あ、治った、あ、よかったね。
修理から上がってきて、でもねやっぱりねあれですね、その間レンタカーを用意してもらうんですけど、
代車としてね、
うん、同等クラスのレンタカーを出してもらうので、
はいはいはい、
ね、だから2週間ぐらいでなんとか治ったんかな、おうおうおう、車2週間1週2週2週間半ぐらいかで、治ったんですけども、その間某ドイツ車の E クラスのセダンをレンタカーで出してもらってたら、うんうん、はい、そのレンタカー台だけで多分30万ぐらいし
やばえらいの貸してくれたね、
うん、まあまあ同クラスのやつなのでね、
えらいの来たね、
そうそう、うん、大変ですね。だから保険屋さんも
そうですよ。
で修理代金ももちろんまるっとですし、
まあそうでしょうね、ゼロキロですからなんて言ったって、
うん、そう、まあそっちの処理は、車絡みの処理としてはもうほぼほぼ終わってて、あとはだからその病院、はい、通院絡みの処理、
そうですな、
うん、まあこれはだからまあ 3、4ヶ月、
まあそうだね、一応もう大丈夫ですよ、う
ん、かかるもんなので、うん、そうそうそう、
受けて皆様ご安全に、
だからまあまだまだ、
うん、
いや本当に本当に、あの事故には気をつけて、
ね、車運転される方されない方でも、
うん、
ね、ご安全に皆様お過ごしくださいませ。
そうでございます。だからやっぱりね、いやまあ自分がぶつけるのは、まあ、もちろんあかんけど、
うん、
ちゃんと気をつけようってなるんですけど、ぶつけられることに関しては気をつけられへんので、
まあね、突然やってくるからね。
そうそうそうそう、もうなるべく怪我がなければいいよねっていう話でしかないんですけども、
はい、
うん、まあまあそんなわけで、まあ皆様の中でこんな事故にあったとかね、こんな事故を見かけたとかなんかありましたら教えていただければなというところでございます。そんな番組に対するメッセージは番組公式の SNS、Twitter、Instagram、Facebook、あ、X、Instagram、Facebook、そちらの方からメッセージ投げていただくか、ハッシュタグ5次元ポケットからの脱出、ハッシュタグ5次脱をつけてつぶやいてみてください。そして番組公式の E メールアドレスもございます。メールアドレスは5次脱メール@gmail.com、5次脱メール@gmail.com でございます。スペルは gojidatsumail@gmail.com でございます。そんなわけで皆様からのメッセージをお待ちしながら、今回もこの辺で終わっていきましょう。5次元ポケットからの脱出、トランペットのヒロと
サックスのニーナでした。
ほんじゃまたね。
皆様本当にご安全に。